ボンジーヤー、おはようございます。お元気ですか皆さん。ですね、いろいろもう日々こう自分のね体に向き合ってると、あ、こうなんだとか、あ、こういうことかとか、なるほどねとか、本当にね自分の体って宇宙と同じで無限なんですよ。で、私ね、体の、まあ、本格的なアライメントっていうの、自分軸の体を探し始めてっていうか、やり始めて自分の、もうねちょっとこれ日本語の、多分ね名前がないんですよね。名前今度つけないとねただ、まあ、自分の体を自分軸に戻すっていう、負担のない体に戻す、そう、それを、でもまあコンシャスアライメントってジリアンがつけたんで、コンシャスアライメントって言いますね。コンシャスアライメントを始めて、ジリアンがつけた名前なんでね、まあカタカナでそう呼びましょうか。コンシャスアライメントを始めてから、まあ今年の3月から始めたのか。で、ジリアンにこう見てもらって、それから一人でやり始めたでしょ。で、まあシェアはね、ジリアンにしてるんですけど、最近、昨日、一昨日は、第三チャクラ。みぞおちのあたりですね、それがパーンって開いて、私第三チャクラのところで体が折れてたんですよ。だから、折れてるから、ここのみぞおちのところで体が折れてるから首が前に行ってる、うん。で、背中の重み、上半身背中の重みみたいなのを感じてた。それを第三チャクラに気づく、何か第三チャクラをこうグーってやるとかじゃなくて、あ、第三チャクラの存在に気づいて、第一から第三まで本当は全部つなげるんですけど、まあつなげる、まあでも第三チャクラがポンって開いたから、そこをつなげるっていうだけで、まず上半身が立ったんですね。うん。それで、でもそれプラスやっぱり足のかかとからちゃんと足の、足っていうのはこのみぞおちの横あたりまで筋肉がつながってるんですって。なので足で歩くときはこのみぞおちの両脇あたりまでを足として意識して歩くとかね、そういうのをやるとか、あと膣を、起点として膣から、喉の上、頭頂の上まで、一本の線が通っている。でもその一本の線は、そのまま上に行って天まで続き、下に行って地に、くっついているということとか、今度は、私瞑想している時に左半身がすごくエネルギーが弱いなってことに気づいて、これでも何日か前にも言いましたよね。なんか左息吸うとき、動くとき左半身もちゃんと意識してあげる。右はねスーって通ってるんですよ、利き手だしね。だから左半身もちゃんと通してあげるとか、そういうのやってたら、あ、ちょっとかかとがとかさ、やってるじゃん。そしたら果てしがないんですよね。だってさ、体ってさ、もうこの血液一本一本の筋膜とかって出てきて、それをどんどん、最初は、あ、体の姿勢全部ですね、腰をとかさ、腰をこう反らないようにとかやってたのを、こう、チャクラ第1、第2、第3、第4とかやり始めて、今度は、あ、ちょっと肩のところがつながってないなとか、今度は肘のところがとか、手首のところがとかってやって、で、今度もっと細かくなってったら、もう宇宙と同じなんですよ、体って。だから、果てしがないの。で、私が今まで、あ、わかった!できた!っていうのは、もちろんわかってるんだけど、でも、よく言う、 私は目覚めました、私は、悟りましたとか、私は、分かりましたとか、その分かりましたっていうのは、果てしない段階の真ん中でしかないですよね、うん、だから今日私は これはもうやっぱジリアンにしかシェアできないというか、わから ジリアンしか私の周りで知ってる人いないから、その体の不思議とか体のこととかアライメントのこととか、だから私はこうやって皆さんに公共の電波でシェアしてますけど、私の個人的な気づきとかこうなったんだっていうのはいつもこうジリアにね3日か4日に一遍ぐらい報告してね、うんうんって言ってくれるんだけど、でその目覚めたとか分かったとか、なんていうのかな、もう自分は全部分かってるみたいな人いるじゃん、悟りましたとかさ、それがそういう、それがなんていうのかな、嘘だのよ嘘なんですよ。それはその人が分かった、もう分かったって時点で終わりなんですよね、うん、そんなの、うーん、なんていうのかな、あるテスト1から10からある、5が分かったとかそういうことで、世界の全部が分かったとかそういうのはありえない、うん、生きてる間はありえないですね、人間でいる間はありえないし、どんな人でもやっぱり、なんていうのかな、発展途上であって未完成であって、でも完璧な存在であって、それも完璧っていうね存在であるんだけど、うーん、だからああ私は目覚めたとか、悟ったっていう人はもう左から右に、なんていうのかな、流していいんじゃないかなと思っています。やっぱりどんなすごい修行したとかしたって言って分かっても結局果てしがないのが分かった、未完成なのが分かったなら分かるけど、全てが分かった 100% もうこれ以上ない学ぶことはっていうのは絶対にない、そんなことはあるわけがないですね。もう死んで魂の存在になったらそういうふうになるんだろうけどねと思いました。そして今ですね、実はっていうか言ってるけど実はじゃないとにかくその携帯を見る時間っていうのを今すごい減らしてるんですね。前は足元に置いといて起きたらまず時間を見る、それから携帯チェックする、朝起きた夜寝る前もずっと見てる、寝ながら、もうそれもやめ、歩いてる時も見てる時あったけど、とにかく携帯を持ってる時間っていうのをすごく少なくして、その代わりにこう自分の姿勢とか自分の感情とかにフォーカスするようにしたりとかしてるんですね。でその自分にもっとこう、集中するようになったら、結構いろんな人からあった連絡っていうのがパタってやんだんですよ、パタってそれがどういうことかっていうと、実は私がこうなんていう、テレビの画面で言ったらここに連絡ちょうだいねっていつも私がそういうエネルギーを出してたってことなんですよね。この番号に連絡ちょうだいって今私画面の指さしてやってるんだけど私がそれをやってたってことなんですよ、うん、向こう、私ね、いつももう香里さんね、ほんと忙しいんだからって、なんでそんなにいつも人に会ってんのって、もうそういうのが好きな人だと思ってたって言われたんだけど、全然そんなことなくって、こう一人でねヨガしたり潜るのも大好きなんだけどって言ってたけど、でもやっぱり私はそういうエネルギーを出してたんですよ。 みんなで会おう、みんな会おうよ、連絡ちょうだいっていう。だって自分に集中しだしたらボーンってや本当にパタリとや病んだっていうか、でなんかねすごい大事な自分の中の宝石みたいなものだけ残ったような気がします。だからそういう人たちとこう深い話をしたり、ね、これどう思うとか、こうじゃないかなとかそういう話をしたりとか、なんかなんていうのこうチャットっていうのかな、そういうのがなくなった。あ、元気、うん、どうしてんの、なんとかみたいな表面的な、やり取りが本当になくなったのね。で、それがすごくまた気持ちがよくって、で、だいたいそうやって連絡くれる人もそんな携帯とかずっと見てる人たちじゃないし、自分のことに基本忙しい人たちだし、まあ暇じゃない人たちでも、あ、ちょっと話そうみたいな感じで話したりとかね。そうで、それもいろいろね、私はホジェリオさんってパートナーの人にも全部シェアしてるから、シェアしたらホジェリオさんも基本的にもう携帯が嫌いな人でというのは、まあ、彼はコンピューターの仕事してるから、もうコンピューターを普段ね、まあ、仕事して勉強して一生懸命やってるから、もうそれ以外は本当に自分のことだけやりたいっていう感じで、携帯ほとんど見ないし、もういつも電源が切れてて、いつも 20%、10% って切れちゃうんですよ。かくいう私はもう 80% ぐらいだったらバーン充電して、いつもだいたい 100% にしてるのね。だからそういうのもなんていうの、なくなるのが怖いっていうのが多分ね、充電とか。でもなくなったっていいんだよ別にで、そのしょっちゅう見てる携帯っていうのは、じゃあすごい大事な連絡が来るかっていうと、別にそんなに来てるわけでもないし、もうこれは、病気ですね。病気と同じだったと思う。うん、で今まあ私は病気から回復して、本当に大事な人と、あとは自分のこうポッドキャスト、うん、こう自分のやりたいこと、それ専門に、使って、ほどほどに、携帯ちゃんと、ソーシャルメディアってんですかと付き合えるようになりました。意外に簡単だった。できないかなと思ったんだけど、もう心配、なんかね、携帯忘れたらもう心配なの。まあでもやっぱ銀行のね、その情報とかあるし、だからいつも携帯に気を配ってるっていうのはあるんだけど、うん、でもその携帯から解放されたのは本当に自由というか、空間があるというか、うん。で、私ね、ローランドが大好きなんですけど、ローランドはね、家に帰ったらもう鍵かけてしまうんだって。もう一日中携帯で連絡取ってるから。で、あとはとにかく朝も見ないし、ぼーっとただ座ってたりとか、それの時間がとっても大事だって彼言ってて、でなんかある時にこの小さいまあ小さい中に無数のね、テクノロジーが詰まってるんだけど、この小さい箱、なんていう、携帯、小さい四角を見て一生終わるの嫌だなと思ったんですって。いや、彼ってなかなかね、面白い人ですよね。そうで、それ私聞いた時に結構ドキッとして、いや、私はこの小さい箱にもう夢中になって依存したされてるなって思ってね。そんな話もしてて、でジリアンとも今日話してた時に、ジリアンもついついやっぱり起きたら携帯チェックとかやっぱしちゃうから、でも会って気づいて、あの 3つ前ぐらいに、自分の中の自分のため、自分を幸せにするためのルールを作るって言ったんですけど、例えば携帯をもう1日例えば2回しか見ないとか、そういうふうにルールを作るのはいいと思う。それは自分を満たすため、自分を幸せにするためだからね、そういうルールはいいんですよ、うん、 でこの前言ったようにこう人に認められるためとか、ベクトルが外に向いているルールは全くやっても意味ないし、やる必要がない。自分を幸せにするためのルールですね。そう、そういうのはちゃんとやった方がいいと思います。はい。で今ね、そのコンシャスアライメントからやり始めて、自分にベクトルを向ける、自分にフォーカスを向ける、自分の体を見る、自分の感情を見る、それをやるでしょ。今自分は幸せかな、今自分は心地がいいかな、心地が良くないかなとかね、そういう自分チェックをするんだけど、ヨガね、私やってるじゃないですか。ヨガをやってる間ずっとそれやるでしょ。でヨガ終わったらもうベクトル外に向いてるっていうのは、うん、ノンファイセンチードっていう、意味がないっていうノーミーニングノーミーニングなんですよ。人生がない、あ、人生がない、意味がない。だから、いつでも今でも私やってますし、喋りながら、テレビ見ながらでもっていうか、もう24時間それが基本。自分のをウォッチングしてるのが基本、自分の中に意識を向けてるのが基本、自分の中に 100% エネルギーが詰まってるのが基本。そしてこう外に出て行った時に、例えばね、もうすごい元気がない人にじゃああげるよってあげたり、できるじゃないですか。困ってる人にお金をあげるとかでもいいし、お金もエネルギーだから、ね、全部そうです。であとこんなことがあって困っちゃってるよって言ってるお友達がいたら、どうしたのって聞いてあげたりとか、そういう外側のがいつも基本で、自分に意識がいってないっていうのが、自分に意識がいってるのが1日に数回だと意味がない、生きてる意味がない。だから自分に意識がいってれば、こうなんて無尽蔵に自分にこうエネルギーを回してあげられるんですよ、人にもね。だからこう人にこう向き合ってあげるのもできるし、まあかといって誰でも連絡ちょうだいっていうわけでもないしね。こうなんか大事な人から連絡があった時に、あ、こうじゃないとかさ、こうだよねとかで、私ももちろんこうなんだ、こうだったんだけどって話す時もあるしね。だから基本自分が気持ちいいか気持ちよくないか、自分の体が、いい感じかいい感じじゃないか、痛みがないか痛みがあるかとか、そういうのをチェックして、もうとにかく痛みもストレスも何もない、100% 幸福、何もなくても幸せな状態にしていきましょうよ。というわけでまた今日も、たくさんお話ししました。というわけでまたねー、バイバーイ。